3. 調整情報。調整施行70周年記念式典を開催します。問い合わせ、総務課、電話 734-3036。 本庁は9月30日水曜日に調整施行70周年という大きな節目を迎えます。これまでの歩みを振り返り、今日の本庁の礎を築いてこられた先達の功績に感謝の意を表するとともに、今一度地方自治の原点に立ち返り、今後さらなる自主自立の誇りあるまちづくりの推進に向けて、これからの新しい時代をつくる若者をはじめ、町民の皆様とともに本庁のさらなる発展を願い、調整施行70周年記念式典を開催します。開催日などは次の通りです。日時、10月25日、日曜日。場所、浄瑠璃シアター。なお、事業の詳細については、SNS や広報などで随時お知らせするとともに、町ホームページ内の特設ページでも掲載してまいります。6月は土砂災害防止月間です。問い合わせ、住民課、電話 734-0107。 災害に備えて、近年、全国各地で異常な集中豪雨や台風により、土石流、崖崩れなどの土砂災害が発生し、人命、家屋などに大きな被害が出ています。災害はいつ起こるかわかりません。災害に備えて、日頃から意識を高めていただき、事前準備をお願いします。災害に備えた日頃の準備。災害時に必要な非常持ち出し品を準備しておきましょう。非常持ち出し品。飲料水。一人一日あたり3リットル程度。非常食。缶詰など火を通さずに食べられるもの、医薬品など、水害の恐れがある場合には、土のうの準備や側溝などを掃除し、水の流れをスムーズにしておきましょう。地域の危険箇所や避難ルート、避難場所などを確認しておきましょう。避難情報について、災害時に避難などが必要な場合、警戒レベル3以上には、スマートフォン、携帯電話に緊急速報、エリアメールを配信するとともに、町ホームページなどでお知らせしますので、適切な行動をお願いします。避難情報、警戒レベル5。避難情報。緊急安全確保。取るべき行動。災害が発生または切迫し、すでに避難場所などへの避難ができず、命が危険な場合に、自宅や近隣の建物で緊急的に命の安全を確保してください。基準となる気象情報。レベル5、大雨特別警報。レベル5、土砂災害特別警報。レベル5、氾濫特別警報。警戒レベル4、避難情報、避難指示。取るべき行動。避難指示が発令されたら、危険な場所から全員避難してください。 基準となる気象情報。レベル4、大雨危険警報。レベル4、土砂災害危険警報。レベル4、氾濫危険警報。警戒レベル3、避難情報。高齢者等避難。取るべき行動。高齢者等避難が発令されたら、避難に時間を要する高齢者や障害のある方、避難を支援する人などは、危険な場所から避難してください。基準となる気象情報。レベル3、大雨警報。レベル3、土砂災害警報。レベル3、氾濫警報。レベル3、大雨警報などの気象情報が出ている時でも、庁は様々な情報をもとに、避難情報を発令する判断をすることから、必ずしも気象情報と同レベルの避難情報を発令するとは限りません。適切な避難行動とは、避難とは、自ら命を守る行動です。避難所などへ行くことだけが避難ではありません。例えば、洪水時には自宅の2階や高台に行く。地震などの時には自宅内の安全な場所に移動することなども避難です。災害に対しては、自らの判断で行動することが原則です。災害に備えて日頃から十分な準備を行い、気象情報に注意し、まず、自らの命は自らが守る意識を持って行動してください。ハザードマップ、避難行動判定フローを確認しましょう。平時に台風や豪雨の災害に備えて、ハザードマップと一緒に避難行動判定フローを確認しておいてください。避難行動判定フロー。必ず取り組みましょう。ハザードマップは浸水や土砂災害が発生する恐れの高い区域を着色した地図です。着色されていないところでも災害が起こる可能性があります。あなたが取るべき避難行動は、1、避難場所について。ハザードマップで自分の家がどこにあるか確認し、印をつけてみましょう。家がある場所に色が塗られていますか？はい。災害の危険があるので、原則として自宅の外に避難が必要です。例外、浸水の危険があっても、1、洪水により家屋が倒壊または崩壊してしまう恐れの高い区域の外側である。2、浸水する深さよりも高いところにいる。3、浸水しても水が引くまで我慢できる水、食料などの備えが十分にある場合は、自宅に留まり安全確保をすることも可能です。ハザードマップで自分の家がどこにあるか確認し、印をつけてみましょう。家がある場所に色が塗られていますか？いいえ。色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や崖のそばなどにお住まいの方は、庁からの避難情報を参考に、必要に応じて避難してください。2、避難行動について。ご自身または一緒に避難する方は、避難に時間がかかりますか？ はい。安全な場所に住んでいて、身を寄せられる親戚や知人はいますか？はい。警戒レベル3が出たら、安全な親戚や知人宅に避難しましょう。日頃から相談しておきましょう。ご自身または一緒に避難する方は、避難に時間がかかりますか？はい。安全な場所に住んでいて、身を寄せられる親戚や知人はいますか？いいえ。警戒レベル3が出たら、町が指定している避難場所に避難しましょう。ご自身または一緒に避難する方は、避難に時間がかかりますか？いいえ。安全な場所に住んでいて、身を寄せられる親戚や知人はいますか？はい。警戒レベル4が出たら、安全な親戚や知人宅に避難しましょう。日頃から相談しておきましょう。ご自身または一緒に避難する方は、避難に時間がかかりますか？いいえ。安全な場所に住んでいて、身を寄せられる親戚や知人はいますか？いいえ。警戒レベル4が出たら、町が指定している避難場所に避難しましょう。行政が配信する防災情報。防災情報を手軽にあなたのもとへ。問い合わせ、大阪府都市整備部河川室河川環境課砂防グループ。電話 06-6944-9302。大阪防災アプリ。得られる情報。土砂災害警戒情報や避難情報を選択した地域、市町村ごとにプッシュ通知でお知らせ。マップ上で土砂災害警戒区域や避難所を確認できます。登録料や利用料は無料ですが、通信料が必要です。防災情報メール。得られる情報。土砂災害警戒情報を選択した地域、市町村ごとに携帯電話メールで配信しています。他にも、大雨、洪水警報などの気象情報、台風、地震津波情報、災害時の避難指示などの情報もメールで配信しています。登録料や利用料は無料ですが、メールの送受信にかかる通信料が必要です。大阪府土砂災害防災情報。得られる情報。市町村の避難指示などの判断や、住民の自主避難を支援するため、土砂災害の防災情報のホームページを4月からリニューアルしました。土砂災害警戒区域ごとの危険度や降雨状況を確認することができます。からメール送信。tourokuosaka-bousai.net または次の二次元コードで、からメール、本文、件名に何も書かれていないメールを送信してください。1平方キロメートルメッシュごとに土砂災害の危険度とレーダー雨量がわかります。土砂災害警戒区域を検索し、地図上で確認できます。自宅付近や避難ルートのどこに危険な箇所があるか、あらかじめ確認しておきましょう。スマートフォンからも見やすくなりました。 確認方法。検索サイトで大阪府土砂災害の防災情報検索と入力。土砂災害警戒情報などが発表された場合は、降雨状況などのご確認をお願いします。トップページ、URL、https://www.osaka-dosya-portal.net/大文字 M 小文字 AP スラッシュ大文字 I 小文字 NDEX 疑問符 LANG イコール JA 土砂災害警戒情報って何？降雨により土砂災害の発生の恐れが高まった場合、平成18年9月から大阪府と気象台が共同で発表している情報で、市町村単位で発表されます。情報は気象台から報道機関へ提供され、テレビなどで字幕を使って発表をお知らせします。市町村長の避難指示などの判断や、住民の自主避難の判断の目安となる情報です。情報公開制度、個人情報保護制度の運用状況。問い合わせ、総務課、電話 734-0479。令和7年度の状況。情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況をお知らせします。情報公開制度による公開請求、申し出の処理状況。公開19件、部分公開6件、非公開2件、不存在1件、取り下げ0件、審査請求0件。個人情報保護制度による開示請求の処理状況。開示2件、不開示1件。地域公共交通会議を開催します。問い合わせ総務課、電話 734-3036。 日時6月24日水曜日午前10時から。場所西館3階会議室。傍聴を希望される場合は会議開始時刻までに直接会場へお越しください。なお、会議資料や議事録については、会議終了後、庁ホームページに掲載します。水道週間が始まります。問い合わせ、豊野地域水道センター。電話、738-3311。もうすぐ真夏。水に親しむ季節がやってきます。水道水は生活のいろいろなところで使われており、私たちの生活を潤してくれています。今年も6月1日月曜日から7日日曜日まで、大切な水道を守ろう未来へとをスローガンに水道週間が始まります。この機会にもう一度水の大切さについて考えてみませんか？狂犬病予防注射はお済みですか？問い合わせ、緑環境課。電話 734-3171。 犬の飼い主は飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。まだお済みでない場合は必ず受けさせましょう。予防注射は動物病院で受けられます。注射後に証明書が交付されますので、証明書と手数料550円をお持ちの上、緑環境課西館2階までお越しください。令和8年度の注射済表を交付します。また、新たに犬を飼われた方は、飼い犬登録が必要です。犬を取得した日、生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日から30日以内に、登録手数料3000円をお持ちの上、緑環境課西館2階までお越しください。すでに登録が済んでいる犬を譲り受けた場合や、住所変更などで登録内容が変更となった場合は、登録変更の手続きを行ってください。飼い犬の登録及び狂犬病予防注射済表交付の手続きは、次の超契約の動物病院でも可能です。フランシスアニマルクリニック、豊野町東時和台 7-1-6、電話 738-1811、武見動物病院、豊野町高風台 6-25-1、電話 738-3925。 地域での資源の集団回収活動を推進しています。問い合わせ緑環境課、電話 734-3171。 能勢町ではゴミの減量と地域の環境活動を推進するため、資源ゴミを回収業者に引き渡し、リサイクルを進めた団体に対して、引き渡し料に応じた報奨金助成制度を設けています。集団回収とは、地域の住民団体、区、自治会、子ども会などの非営利団体が、地域の家庭から出る資源ゴミ、古紙、古着、古布を持ち寄り、リサイクル業者に引き渡す方法です。条件によっては、業者へ引き渡した際に売却益がある場合もあります。まだ取り組まれていない地域の方で、具体的な方法など詳細をお知りになりたい場合は、緑環境課まで問い合わせください。豊野郡環境施設組合からのお知らせ。令和8年第2回臨時会の報告。問い合わせ豊野郡環境施設組合、電話 739-3004。 豊野郡環境施設組合議会臨時会が開催されました。審議された案件及び結果は次の通りです。第2回臨時会、4月21日火曜日。議案第2号。令和8年度豊野郡環境施設組合一般会計補正予算第1号。全員賛成、可決。国民健康保険にご加入の方へ、保険料の納付通知書を発送します。問い合わせ、住民課、電話 731-3202。 国民健康保険料の納付義務者、世帯主の方に、令和8年度国民健康保険料の納入通知書を6月中旬にお送りします。保険料の納付について、4月から1年間の保険料を、6月から翌年3月までの10期、10回に分けて納付いただきます。納付の方法。1、納付書。納付書に記載の金融機関、コンビニ、電子マネーにて納付ください。コンビニ、電子マネーでは、納期限を過ぎた納付書は使用できません。2、口座振替。口座振替を申し込みの方には、納付書に、口座振替申し込み済みと印字しております。各期の納期限ごとに、ご指定の口座より振り替えしますので、通帳の記帳などにてご確認ください。便利で安全、確実な口座振り替えのご利用をお勧めします。納期ごとに金融機関で納める手間が省け、大変便利です。ご希望の方は、1、預金通帳、2、通帳の届け出印、3、保険料の納付通知書をお持ちの上、長指定の金融機関、池田泉州銀行、大阪北部農協、ゆうちょ銀行、窓口で申し込みください。納付が難しい場合などの相談について、失業や廃業など特別な事情により、保険料の納付が困難になった場合は、そのままにせず、お早めに住民課、保険医療担当の窓口へご相談ください。徴税などの納付は、口座振替をご利用ください。問い合わせ、理財課、電話、734-0153。取扱い税目は、調布民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料、保育料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、死業組取処理手数料です。金融機関の窓口で、口座振り替え依頼書、自動払い込み申し込み書にて、直接申し込み手続きを行ってください。取扱い金融機関、池田泉州銀行の本店、支店、大阪北部農業協同組合の本店、支店、ゆうちょ銀行、郵便局。調布民税第1期分、国民健康保険料、介護保険料6月分の納期限は6月30日火曜日です。忘れずに期限内に納めましょう。生き生き商品券パート7の使用期限は7月15日水曜日までです。商品券の受け取りがまだお済みでない方は、お早めに手続きをお願いします。詳しくは、魅力創造課、電話 734-3241 まで問い合わせください。サマージャンボ宝くじ発売。サマージャンボ宝くじの当選金は、1等、前後賞合わせて7億円。サマージャンボプレミアム、サマージャンボミニも同時発売。発売期間、6月30日火曜日から7月31日金曜日。問い合わせ先、公益財団法人大阪府市町村振興協会。 電話 06-6941-7441。 サマージャンボ宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。ネットでも宝くじが買えます。詳しくは宝くじ公式サイトを検索。